くんと山口先輩のまちづくりラジオ。
はい、それでは、誰がどこで何してるのコーナーでございます。本日のゲストは墨田区役所都市整備部公園課計画調整担当主事の浮貝忍さんです。よろしくお願いします。
はい、拍手でお迎えください。
お願いします。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
区役所の職員の方なんですよね。
そうですね。よく
よく
本当に役所の人なのっていうのは必ず最初に言われる話ですね
ってことですよね。
はい、
でもなんかまあ元々民間の経験もありだということで、ちなみに福岡にもいらっしゃったことは。
そうですね。最初がゼネコンにいて、
うん、
赴任先が福岡の桃地の方で、福岡ドームのすぐそばが現場だったんで、九州にはちょっとゆかりがあるなと思いながら今日参加させてもらってます。
福岡いい街ですよね。
いい街ですね。はい、
ずっと住みたいと思ったんじゃないですか。
ずっと住みたいと思った
そうと一緒に答えられないの聞き方ですいません
ね。はい、
でまあその後また別の仕事もされて、
はい、設計事務所の方に数年いて、30歳超えてから役所入りましたね。
おお、
はい、
普通はそこで役所の道に行かないですよね。何があったんですかそこで。
まあ何でしょうね、ぶっちゃけると、はいはい、その前職のところが少し右肩下がりのところで、自分の給料が重たくなってきたなみたいな感じで、そしたらちょうど東京の23区の特別区で経験者採用っていうのを、まあ、やってるっていうのを、会社の同僚に聞いて、
うんうん、
で同僚と一緒に受けて自分だけ受かるっていうそういうパターンで。
なるほど。はい、じゃあおいくつぐらいの頃ですかそれ。
それがね、31。
じゃあ結構じゃあその民間での経験もそれなりに。
そうですね。10年ぐらい民間にいて、めちゃくちゃオールドルーキーで、で入庁した時も大卒のキラキラの子たちと一緒になんか普通に接遇研修とか受けるっていう
技術職で採用され、土木の。
そうですね。採用は土木なんですけど、大学は普通に建築の出なんで、謎にハイブリッドな状態で。
ハイブリッドですね。いや、まあやっぱ今日もね、結構参加の方、なんか行政の職員の方がいらっしゃる、
はい、
まあ、こう監修の中にいらっしゃるんですけど、
はい、
そのまあ民間でもちろんその時も設計だとか、ね、いろんな企画プランニングをされてたと思いますけど、行政になってのそのプランニングの仕事っていうのが、その何かこうやっぱ違いがあるのか、そこはあえて民間のやり方を押し通してやってきたのか、なんかそこら辺の感覚ってどんなところがありました最初。まあ、
ただ合に行っては合に従えで、ルール守れないやつは何も発言できないと思うんで、
なるほど、
やっぱりその役所のルール、お作法にのっとった状態で、自分のやりたいことどうやってやるかっていうのは考えるような癖が割と入庁したぐらいからあったので、まあ、その辺で、そういう差はなくやってたかなとは思います。はい、
なんかまあちょっといきなり飛んで最近の話からすると、はい、なんか DJ をやっていたりとか。
あ、そうですね。
スケボーをやってたりとか。
そうですね。高校の頃からすごいレコードが好きで、
そうなんですね。
で DJ をずっと学生時代もやっていて、でちょうどその2020年ぐらいの時に、うちの墨田公園っていう大きな公園があって、
はいはい、
その一角を
後ろにちょっと写真が。
あ、そうですね。
DJ といってもちょっと可愛らしい DJ ですね、これね。
あ、はい、ちょうどこれ昔
コロナカートの上でやってるの。
あ、そうです。要は、これ何がしたかったかっていうと、イベントとかできるように、公園の一角にコンセントとかを設置したから、電源使えますよっていうご紹介をしたいっていうだけで。
なるほど。一つのサンプルというか。
あ、そうです、そうです、そうです。こんなこともできますよみたいなことを。
これそう、川沿いの公園なんですか。
あ、そうです、そうです。
何川の。
北十間川っていう川があって、
これもここも会場前川ですけど。
そうですね。ここが横十間川っていう川で、墨田区内って毛細血管のごとく河川がいっぱいあって、まあ水つながるなんちゃらみたいな感じで、行政コンセプトもあったりするんで、結構川にゆかりのある場所だったんですけど、まあそこの並びに東武鉄道っていう私鉄が走ってまして、その鉄道事業者さんの開発と高架下開発と絡めて、まあ、公園河川の一体整備みたいなのをやった時に、まあ、リニューアルしましたみたいな感じで、まあ、人を 要はスカイツリーと浅草っていう、二大観光地の間に挟まれた位置にその公園があって、うんうん、まあそこを素通りさせるだけじゃもったいないよねみたいな話から、まあ、ちょっと観光目の意識でそういう事業が立ち上がったんですけど、うんうんまあ、そこにまあ公園の整備のところで関わって、整備し終わった後ちょうどコロナとバッティングしてオープニングセレモニーも全然できなかったんで、はいはいはいまあ、人が出ない状態の時に、イベントををいっぱいしてほしいって言って広場作ったのに一っ子一人いない状態が何日も続いてて、うん、でまあちょっとそこの閉塞感を打破するために、役所の人間が自ら外に出たらなんか不謹慎じゃないかなって周りの人思ってくれるかなと思って
なるほど、
はい、で役所が触れた方が、地域の人たちは面白がってくれるっていう感覚はもともとあったので、うんうんうんうん、だからあ役所の人出てるからっていう感じでみんな安心して外出るようになったっていうのが、まあ、肌感としてあって、うーんで、まあ、DJ は何だろうその場所を俯瞰してみるっていう感じで、う
んなるほど
まあ、要は自分がかけた曲に対して反応があるかないかっていうのを見たりするので、はいはい、結構そのマネージメント目線っていうか
面白いこうある意味場作りの目線がありますよね。
だから今自分が気持ちいいなって思ってるものをこう曲として流した時に誰かが揺れてるみたいな状態があると、うん、あこれが今この場にマッチしてるんだなみたいな感じのことが分かるのが好きでずっとやってて
面白い、
まあ、それは多分公演とかでも一緒だろうなと思ったらやっぱり一緒だったっていう、
DJ 的公演作りですね。
そうですね。だからなんかとりあえず外で自分の好きな音楽ずっと聴けたらいいなっていうぐらいの感じからスタートして、で結局コロナで誰もいないからまあ好き放題やってるうちになんとなく人が集まってきてみたいな。
これ山口先輩、我々のラジオでよく出てくるキーワードで面白がるっていうのがすごい大事っていうじゃないですか。
そうなんだよね。だから DJ をやりたいというよりもまさに本当にねもっと深いものをやりたくて、それをこうなんだかな単純にして深く面白くやるっていうね、うん、それが本当面白いなと思うんですよね。
あと僕自身が結構手続きが好きなんですよね。
手続きが好き、
また面白いことを言うよね
ちょっと待ってください、うん、なんか面白い
ですね、まあ、要は公演で何がしかをやるときに、はいはい、それが排他独占的な利用である場合は、うん、専用許可申請っていうのを出さなきゃいけないんですけど、まあまあそうですね、はいはい、だから自分が好きなことをやるためにその許可を受けてやったら面白いんじゃないかって勝手に思ってですね。
なんかそのもしかするとこう、はい、なんか許可も得ずにゲリラ的にやるとかではなく、はい、しっかりと状況も整えつつ、はい、整えた上で面白がるっていう。あ、そうですね。なるほど。
ハードルをわざわざ作って乗り越える楽しみを味わってるんですよね。
なんかやっぱり極限まで追い込まれた状態の時にいいパフォーマンス発揮すると思うので、うん、
面白いな。普通はその手続きがめんどくさいっていうのに ね、それを超えてやるぜっていう。
で多分そういう手続きがめんどくさくてやりたいことやれない人っていっぱいいて、う
んはいはいはい、
でもそれを、手続きの伴走とかをすることを、うん、今やってることはちゃんと手続きしてやってますよっていうことをご紹介してその人のやりたいことがそこで実践できるように、うん、その手続きもサポートするっていう、
はい、
なんかそういう状態があるとみんな正々堂々と楽しめるかなと。いや、そうですよ。
まあ、要は誰も文句言えないですもんね、
は
い、
で要は公共の場所ってやっぱりなんて言うんでしょうね、好き勝手なことをやっちゃいけないとは思うんですよ、うんうんうん、
ありますね。ルールがちゃんとあります。
でも好き勝手にやってる風に見えてちゃんとしてるって結構説得力があって
面白い、う
ん、でなんかそういう状態を自分が作った状態を見てもらうことで、その人たちも楽しめる、心から楽しめるようにっていう、
うん、
なんかそういうのがあって、
ま
あ、
それは民間からこう、はい、行政に入られて初期の頃からもやっぱ同じような感覚でやられてきたんですか。そうです
ね、はあ、やっぱり正々堂々とできるかどうか
正々堂々
と悪ふざけするっていうのが自分のなんかその人生のモットーみたいなところがあって
面白い、
はい、
でね、その浮ヶ谷さんの背中を見てね、よっしゃやったるかっていう人たちは当然出てきたと思うんですけど、はい、例えばどんな人がどんなことをされたりしてきたんですか。
最近ちょっとやっぱ面白いなと思ったのは、うん、もともとデザインのクリエイターさんの人がいて、はい、区内に、うん、でその黎明期コロナで一っ子一人いない時に、うん、そのソーシャルディスタンスを考えた盆踊りを あの考えるみたいな感じで、ソーシャルディスタン
スを考えたも
の
踊り
そうです。だから要は2メーターの距離を空けて、触れないように盆踊りするために、
はいはい、
どういう形でやればいいかみたいなことを実験してるタイミングで
クリエイティブだ
知り合った人がいて、でその人はその屋外で何かするっていうよりかはもう家でパソコンでこうとにかくクリエイトなことをやっているっていう人だったんですけど、
はいはい、
その人が結局なんか外の気持ちよさに気づいて
うん、うん、
で要は自分で外でバーをやりたいみたいなことを言い出して、
うん、
で最終的に、直近でクラフトビールを作るっていうところまで行ったっていう、なんか
だいぶ行きましたね
なんかその変遷がすごい見てて面白いなと思って、そういう人とか、まあ、それがなんか、黎明期に関わってて今そういうところでまだ屋外で活動し続けてるみたいなことが、まあ、結構あの自分的にはエモい、
エモいですね、
はい、ですね、
なんか、なんですやっぱそれもなんかこうソーシャルディスタンスみたいな時代にちゃんとそこも守りながら遊んでるっていうところに面白さがあるんですよね。
まあ、元々は、要は当時って会議一つやるにも3人の会議なのになんか15人ぐらいのキャパの部屋じゃないとやっちゃダメみたいな
雰囲気あ
って、ありましたね、いやだったらそんなの外で会議しちゃえばみたいな感じで、で外の会議をするときにじゃあソーシャルディスタンスを考えた会議室構成を作るとしたらっていうのを自分でレゴで作って、でこんな感じで外で会議したいんだけどみたいな話をプレゼンさせてもらって、でどうせやるんだったらちゃんと専用取ってやろうみたいな、まあ、そこが全部のきっかけだったんで、まあ、逆に、コロナが、教えてくれたことみたいなやつと自分が日頃からやってることがめちゃくちゃマッチングしたっていう、だなんかそこら辺があの今につながってるかなっていう感じはしますね。
だからもうコロナも含めいろんなルールも含めやっぱハードルが高ければ高いほど、
ね、追い込まれると
追い込まれても、
そう力を発揮するというね、
なんかやっぱりそうですね、まだなんか追い込まれると考えるしかなくなるっていうか、だからそれを打破したいっていう思いに気づけるかどうかで、まあそこで諦めちゃうものはそこでおしまいなんだけど、やればいけるかもって思ったらなんか一番力発揮するんじゃないかなみたいなのはありますね。
で、まあ、昨日のなんかねいろんなお話の中でもやっぱりまあある意味行政が立ち上げるのってまあもちろん行政に原資があったりしますけど、やっぱそれをどう続けていくかとかってね、そこに少しこう民間的な発想みたいな話題になってましたけど、やっぱこう持続させていく続けていくみたいなところでいくと、浮貝さんなんかこう気にされていることとか少し こだわりがあったりするんですか。
まあなんかもうちょっとちゃんとなんて言うんでしょう、行政の職員だっていう意識を持って働いてくれる人増えたらいいなと思ってて、
なるほど。
で自分が思うのは基本的に今その世の中がこうサブスクで成立してるけど、基本税金って一番サブスクじゃないですか。
はいはい、究極のサブスクみたいなね、しますね。
だからそうするとやっぱり行政サービスはずっと工夫し続けなきゃいけなくて、やっぱその顧客満足度をそのお金で測れないから行政の仕事って、そしたらやっぱりなんかさっきも冒頭おっしゃってましたけど対話で生まれることってあると思っていて、で意外と地域の人って役所と話したいけど誰と話したらいいか分かんないっていう人がすごい多いんで、
いや本当だ、
だからやっぱり一番大事なことって積極的に待機するってことだと思っていて、
またいい単語出してくるね
だから
積極的な待機、
つまり僕がその当時コロナ時期に外に出たのも、外に出て変なことをやってる風に見えるけど話しかけてみたら役所の人だったっていうところで、全然そのなんだろう、普通に住民票どこで取んのみたいな話を外で聞くだけで全然違うんですよね。
なるほど。
でそれが何が大きいかっていうと、やっぱ言語が役所言葉になりがちなんですよ、あの建物の中に。
わかる。だから役所にとってホームだけど、
そうです、
多分住民にとってはアウェーで、
そうですそうです、
ちょっとドキドキしちゃうね。
で用がないと役所って行かないんですよ、一般の人。
確かにそうですね。
でも僕の理想は用ないけど近く来たから顔見に来たっていう関係性だと思っていて、だからそのぐらいなんか住民と近い人が増えたらいいなと思っていて、それがなんか多分マインドとして自治体の中にこう浸透してくると、その属人化っていうのはいつの間にか希釈されて、やっぱ能動的な関わりの中であの いい化学反応が起きたりすることもあるかなっていうふうには思ってます。
なんか役所の人ってやっぱこうなんとかなマインドとしてその匿名性を持ってなんかやらなきゃいけないっていうなんかちょっとマインドセットがある気がするけど、いやそうじゃなくてもっと個人として、
そうですね、
役所の浮貝さんがってこれぐらいやってもいいじゃろうってそんな雰囲気ですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
でやっぱ役所がちょっとはみ出したことやると、うん、民間の人たちってどっちかというと自制していくんですよね。
ほう、
だからその、うん、公共性ってそれぞれが持っていて、
うん、
で役所の公共性発揮するためにはその自分の民間意識みたいなのを出してあげないと、
うんうんうんうん、
同じ言語にたどり着かないですよね。
なるほど。
だから民間の人のその公共マインドをどれだけ引き出せるかっていうのがすごい重要かなと思っていて、
おー、
多分、まあ、
こんな DJ してたらなんかやっぱ引き出されちゃいますよね。
なんか良くないですか？
良くない、
こいつ不謹慎だなみたいな感じで。でもなんかこれもなんか当時は毎週金曜日の夜に2時間ぐらいあの DJ セット用意してでなんか自宅にあるレコード聴きたかったら持ってきてくださいみたいなコンセプトでやってたんですけど、
なるほど、
やっぱそれでこう外で音楽を聴くっていう感覚が好きな人が結構いるなっていうのがあって、なんかそういうのを気づくきっかけにもなるし、まあ別に何だっていいんですけど、自分はそれができたからそれをやったっていう感じで、それはあのもうちょっと個人性を出さないと逆に俗人化は消えないかなっていう感じ、
うん、そういうことですね、はい、一旦個人を出す。じゃあその浮貝さんがやってられてることを見て、今の例えば墨田区役所の中にそういうマインドを持った後輩たちが育ってるとかっていうことは今、
そうですね、まあどうでしょうね、育ってるか育ってないかって分かんないし、僕自身も育ってるのかは分からないんで
そうですね、
まあただなんていうのかな、自分の顔を見て笑ってくれる人は増えてきたかなっていう感じなんで、まあそれが一番かなと思って。
なるほど。
今度は何っていう顔して
る。なるほど。そうなんかここで浮貝さんに聞いてみたいことみたいなのがあれば、
そうね、
なんかぜひと思うんですけど、一、はいは
い、
つ二つ
ぜひ、あの触発されて思ったこと聞いてみたいことでもいいしね、感想でもいいし、俺もそんな人間ですっていうのもいいし、なんかあります。
そうですよ。
もしあれば、
筑波未来市の直井と申します。お話ありがとうございます。ちょっと感想みたいな話になっちゃうかもしれないんですけど、はい、この公園にとりあえず単管を立てられるボールのやつ立てたっていうのがすごいやっぱ面白いなと思ってて、なんか結構今僕も公共施設のか、まあ、管理というかマネジメントの係で、まあ、今いろんな部署の人とちょっと話をしながら何か、まあ、公園の部署の人もいて新しい活用方法できないかとか、なんかこういろいろ考えてくれてるので一緒にお手伝いしたりとか、公園見に行って草ぼうぼうなの見てこれどうしようねってみんなで呆然としたりとかよくやってるんですけれども、まあごめんなさい、アドバイズっていうすごいふわっとした話になっちゃうと、そういうなんかクリエイティビティを刺激するみたいな話もあったので、何かそういう公園担当とかそういう施設管理で困ってる部署の人たちとなんかやり取りしたりとかアドバイスするコツって言ったらですけど、何かあれば教えていただければ。
結構難しいですね
すいません、僕もちょっと全然つかめてなくてあれなんですけど
あでもなんかその雑草と見るかどうかっていうところとか、例えば、秋口になると広葉樹は落葉して、
うん、
で結局地域の人たちにしてみれば一瞬でゴミになっちゃうんですよね、うん、
はい、
でも落ち葉って別にゴミじゃなくてちゃんとこう集積して、うん、何かしらすればコンポスト化できたりとかって、はいはい、だからなんかそういう、雑草イコールネガティブじゃなくて、なんか今年めちゃくちゃ成長したねみたいな感じでちょっと雑草をめでてあげるところからスタートして、あと雑草が生える理由を考えるっていうのが重要で、だから通り一辺倒に年間何回草刈りやるとかじゃなくて、なんか雑草が生えてていい場所ってどこだろうとか、やっぱその場にあったことを考えていくと、だんだんだんだんその人の手が入っていって、でやっぱ人の手が入ってるってやっぱり見えるし、それこそあのこの FM フェイスの絡みで言えば皆さん箱物の管理をされてると思うんですけど、多分家とか建物って2年ぐらい誰も住んでないといつの間にか蜘蛛の巣張るじゃないですか、
はいはい、
だそういうなんか使われてないことによる、そういう状態っていうところを認識した時に、じゃあどういうアプローチできるかっていうのを考えるっていうところが、なんかそれぞれのクリエイティビティを刺激する気がします。はい、
ありがとうございます
すごいこう東京のど真ん中のね公園の話してるんだけど、 なんか我々からして九州の我々からしたらさ、うん、なんか里山管理とかさ、
本当ね、
なんかそっちの方の分野になんか言語がすごく似てて、
似てる似てる、
要は人の、ね、人為的なものが入るかどうかでね、物の寿命も変わってくるし、要は美しい風景、美しい景観って多分そうやって人の手が入ることで、ね、暮らしがそこにあることで保たれていくでしょうから、
多分、うん、地球をどうにかしてるのって人間のこう社会活動が影響していて、雑草生えてる状態が美しくないって決めてるの人間の主観でしかないから、それで言った場合こっち側の理屈で彼らを否定しちゃいけないと思うんですよね。
本当だ。
だからなんかそういう彼らが成長するのは本当に、またコロナの話になっちゃいますけど、誰も出ないから何もしなくていいになった瞬間に誰も来ない場所になるんですよね。だからそういうところでその人間のエゴみたいなところに気づかされるし、人間が活動をやめた瞬間に植物が元気になったっていう肌感もあったんで、だこれって地球にとってはひょっとしたらいいことなのかもしれないって思いながら、なんかそういう考えをするっていうこと自体も重要かなと思ったりしますね。はい、
ありがとうございます。もう DJ そんなこと考えながらレコード回してるんですね。
そうですね、
公園で。
だから多分今このそよ風で揺れてる木々のこの BPM に合わせて
ながら、
なんだろうみたいな、
どこに合わせてるかと、そこに合わせながら、いや皆さんぜひ浮貝さんが回す空間でね、ゆらゆら揺れてみたいですね。はい、ありがとうございます。ちょっと話は尽きないんですけど、そろそろ時間も来ましたので、
はいはい、
まあ、あまりこう具体的なプロジェクトの動向というよりも少しこうマインドを聞かせていただいて、はい、ね、実際どうするんだって話の中もあるんですけど、やっぱそこで自分がまあ、ね、ある意味行政職員として一人の人間としてどういうマインドで取り組んでいくのかみたいなところ、すごくやっぱ大事なところあって、そういうところが、ね、今日の今浮貝さんの話の中では垣間見れてすごく良かったなと思いまして、すごくやっぱ参考になりました。はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。浮貝さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
紀藤君と山口先輩のまちづくりラジオ、
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組ではまちの相談室と称しまして、リスナーの皆さんからまちづくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんな内容でも構いませんのでどしどし、ご連絡ください。
はい、
そして来週はですね、
はい、
東京で行われました公共 FM フェス、
はい、
7月の29、30日で行われたんですけれども、うん、そちらにですね我々お邪魔しまして、
はい、
でね、たくさんのいろんな方が参加されてました、
うん、
でその中で我々は2日目のですねアフターセッションという名前で、
はい、
ね、また山口さん進行の OST、
うん、はい、オープンスペーステクノロジーというんですけどね、は
い、そういう、まあ、意見交換の、ね、対話の場を設けまして、
はいはい、
皆さんと一緒にですね、まちづくりに対してディスカッションしてきましたので、
はい、
その模様をお送りしたいと思います。
はい、この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページまたは YouTube のポッドキャストでもお聞きいただけます。
本日もお付き合いありがとうございました。お相手はキトゥ君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは良い週末を。
さようなら。
まちづくりラジオ。この番組は、まちをもっと面白く、JR 九州。いつもの朝と新しい明日を、サイブガスグループ。人にまちに心地よく、高橋株式会社。建物をずっと健やかに、日本関西。ずっと先まで明るくしたい宮殿グループ、街に夢を描こう西鉄グループの提供でお送りしました。